昔昔、ある湖のほとりに貧しいお百姓がおかみさんと三人の息子と一緒に暮らしていました。やがてお百姓とおかみさんが死んでしまうと、息子たちは親たちの残してくれたものを分けることにしました。一番上の兄さんは、僕はこの家をもらうよと言って家を自分のものにしました。二番目の兄さんは、じゃあ僕は家の中にあるものを全部もらうよと言ってテーブルや椅子やベッドを自分のものにしました。末っ子のペールは、じゃあ僕は何をもらえばいいのと尋ねました。兄さんたちは笑って、そこらを探して見つけたものをもらえばいいさと言いました。でも家にはもう何一つ残っていません。あちこち探して、ようやく部屋の隅に縄がぐるぐる巻いてあるのを見つけました。ペールは、これだっていつかは役に立つさと言って縄をもらって家を出ました。やがて湖のほとりまでやってくると、ペールは高い白樺の木の陰に座って、これからどうやって暮らしていこうかと考えました。ふと見ると、白樺の木の梢にリスが一匹ちょこんと座ってこちらを見ていました。途端にペールは縄の使い道を思いつきました。これで罠を作ってリスを捕まえて、その皮を打って暮らすことにしよう。ペールは罠をこしらえると、おいチビさん、こっちへおいでとリスに呼びかけました。リスはあっという間に罠にかかってしまいました。でもリスが可愛い目でびっくりしたようにこちらを見ているのを見ると、ペールは殺して皮を剥ぐ気にはなれませんでした。そこで木の枝でカゴを作ってリスを入れました。チビさん、元気を出せよ、じきに友達を見つけてやるからな。ペールが待っていると、間もなくウサギが一匹飛び出してきました。ペールは、おい来た、そんなに早く走るなよ、待ってたんだよと言いながら罠を投げてウサギを捕まえました。そしてリスのカゴに入れました。それから立ち上がると、もっと何かいないかと湖の岸まで降りていきました。すると藪の中から枝のピシピシ折れる音がして、大きなクマが出てきました。クマはペールに気づかずに大きな岩の陰に這い込み、うつらうつら眠り始めました。ペールは、あいつを捕まえるにはよっぽど丈夫で長い綱がいるなと考えました。そこで縄をより合わせて太い綱を作りにかかりました。ペールが綱作りに夢中になっている間に、この湖に住む水の精ネックが水の表に頭を出しました。そして魚のような目でペールの様子を珍しそうに眺めました。ネックは、一体あれを何に使うんだろうと思いました。そこで湖の底に戻っていって、息子のネックに、あの少年が何をしているのか聞いておいでと言いつけました。息子のネックは早速出て行きました。ペールがふと目を上げると、目の前に小さな男の子が立っていて、じっとこちらを見ていました。頭には緑の毛をいっぱいつけて、ハスの葉っぱの服を着て、髪にきれいなハスの花を刺していました。僕らの湖のそばで君は一体何をしているのと男の子は尋ねました。ペールは、これはネックに違いないと思いました。もしそうならうまく返事をしないと水の中に引きずり込まれてしまいます。そこでペールは言いました。湖を縛ってやろうと思って綱をこしらえているのさ。この綱ができたら君たちの湖ももうおしまいだよ。ネックの子は急いで父親のネックのところに引き返して言いました。 湖を縛ろうと思って綱をこしらえているんだって。なんだって？じゃあもう一度引き返していって、あいつと木の登りっこをするんだ。そしてあいつがくたびれたところで水の中に引きずり込むんだ。ネックの子はもう一度水から出てきて、ペールに白樺の木を指さして言いました。僕とこの白樺の木に登りっこしないか？どっちが早く登れるか競争しようよ。ペールは、僕は今仕事があるから登れないな。でも小さい弟がいるからあいつに登らせようと言いました。そしてカゴの口を開けてリスに言いました。おい弟、出てきて木の登りっこをしてごらん。リスは一跳ねしたかと思うと、ネックの子が登り出す暇もなく、もうてっぺんについていました。ネックの子はがっかりして戻っていきました。そして父親に言いました。あの子は仕事があるから登れないと言って、代わりに小さい弟を登らせたの。そしたらその子はとってもすばしっこくて、目にも止まらぬ速さでてっぺんまで登っちゃったんだ。父親は、くよくよするな坊や、もう一度引き返していって、今度はかけっこをやってごらん。お前ほど速くは走りやしない。あいつがくたびれたところで水の中に引きずり込むんだ。ネックの子はもう一度出てくると、ペールに、ねえ僕とかけっこをしないかと言いました。ペールは、お前僕が忙しいのがわからないのか？でももう一人弟がいるからそいつにやらせようと言いました。そしてカゴの口を開けてウサギに言いました。おい弟、出てきてうーんと速く走ってごらん。ウサギは飛び出すと走りに走って、ネックの子が走り出す暇もなく、たちまち姿が見えなくなってしまいました。ネックの子は泣きべそをかきながら戻っていきました。父親は、もう一度だけ試してみるんだ、あいつを片付けないと危険だからな。今度は相撲をやってごらん。まさかお前ほど強くはないだろう。あいつを任して湖に突き落としてやれと言いました。ネックの子はまた出てきて、ペールに、ねえ僕と相撲を取ろうと言いました。ペールは、僕にはそんな暇はないって言ってるだろう。でも本当にやりたいんなら、あそこに僕のおじいさんが寝ているからやってごらん。先に耳をボインとぶって起こしてやるといいよと言って、岩陰で寝ているクマを指さしました。ネックの子はクマのところに行って、相撲を取らないかと聞きました。クマは寝返りを打っただけで起きません。そこでネックの子はクマの耳をボインとぶちました。クマは怒って起き上がり、前足でネックの子の肩を力いっぱい殴りつけました。ネックの子は思わず膝をついてしまいました。やっとのことで湖の底に逃げ帰ると、父親に言いました。おお、怖かった。とてもあの子には勝てないよ。弟たちはあんなに小さいのに木登りもかけっこも早いし、おじいさんは年を取っていてあんなに眠そうなのに、一打ちで僕を転ばしたんだ。あの子が自分で出てきたらどれほど強いかわからないよ。父親は、それじゃあうまくやらないとわしらは家も命もなくしてしまうかもしれん、もう一度あいつのところに行って金をいくら出したら湖をそっとしておいてくれるか聞いてきてくれと言いました。ネックの子はまたまた出てきました。ペールは怖い顔をして、また来たな、まだやる気かと言って袖をまくり上げました。ネックの子は慌てて、いいえ違うんですと叫びました。今度はお金をいくら出したら湖を綱で縛らないでくれるか聞きに来たんです。ペールは、 それなら話は別だ。僕の帽子いっぱいの金貨でどうだい？と答えました。ネックの子は、それくらいならいいと思う、と言って戻っていきました。ペールは急いで自分の帽子に大きな穴を開けました。そして地面に深い穴を掘り、その上に帽子を乗せました。そこへネックの子が重い金貨の袋を背負ってよちよちやってきました。それから金貨を帽子の中へ入れ始めました。ところが帽子がいっぱいになったら残りは持って帰るつもりだったのに、いくら入れても帽子はいっぱいになりません。全部地面の穴の中に落ちてしまったのですが、ネックの子は気がつきませんでした。ペールは、これっぽっちじゃ帽子の底が隠れただけだ。帽子いっぱいの約束だぞ、と言いました。ネックの子はもう一度湖の底に引き返しました。父親が、残りの金は持って帰ってきただろうな、と聞くと、ネックの子は、まだ足りないの。やっと帽子の底が隠れただけだもの、と答えました。そこで父親はもっと大きな金貨の袋を出してきて、これだけで許してくれって言うんだよ。これで有金、ね、全部だからな、と言ってネックの子に渡しました。ネックの子は重たい袋を引きずってきて、ペールの前に置くと言いました。ねえ、これで勘弁しておくれよ。うちにあるお金を全部持ってきたんだもの。ペールは、仕方ないな。勘弁してやるよ。湖はそっとしておいてやろう、と言いました。ネックの子はほっとして湖の底に戻っていきました。ペールがたくさんの金貨を持ってうちに帰ると、兄さんたちは呆れ返って、どうやってこれだけの金貨を手に入れたんだ、と尋ねました。兄さんたちの残してくれた縄でリスなんかの動物を捕まえてそれで儲けたのさ、とペールは答えました。兄さんたちは、家も家の中のものもみんなお前にやるから、どうかその縄を譲ってくれないか、と頼みました。いいよ。ペールが承知すると、兄さんたちは縄を持って喜び勇んで家を出て行きました。二人は多分今でも縄を持って動物たちを追いかけ回していることでしょう。ペールは貧しい小さい家の代わりに立派な大きな家を建て、広い土地の持ち主になって末永く幸せに暮らしたということです。おしまい。